人間にとって不可能なことも主にとっては可能である。イエス様は一番ひどい罪人でさえも救ってくださるからです。私たちは皆イエス様は不可能を可能にしてくださるということを経験したなのではないでしょうか。信仰に導かれた方々はイエス様が不可能を可能にしてくださるということの生きる証明そのものです。私たちは私たちが救われたことを考えるならば、確信を持って再び他の人々のために祈り続けることができます。パウロは、キリストは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です。ルカ第7章に出てくる罪の女はイエス様の非常に深い愛を経験し救われました。イエス様は彼女に何と言ったかと言いますと、あなたの罪は許されています。ルカ第19章に出てくるザーカイは金銭欲の強い男でした。けどイエス様との出会いによって完全に変えられました。7つの悪霊に取り憑かれていたマクタラのマリアはイエス様を通して大いなる解放を経験したのであります。まあ、私たちはこういった例を次から次へといくらでも続けることができます。というのは主イエス様は今も同じことをなさってくださるからです。私たちは決して期待できないような人々も瞬間的に変えられます。なぜならその人々はイエス様に信頼を置いたからです。人間にとっては本当に不可能なこと、したがって全く絶望的で何も期待的ない場合でさえ、全生涯である全能者であがるイエス様はまあご自身の啓示してくださり、奇跡を行ってくださいます。我々の主は生きておられます。私たちはまずまずこの主に信頼しようではないでしょうか。第3番目、イエス様は小さな子供にさえご自身を啓示してくださいます。まあ、とても2人の子供のために祈るようになれますけども、まあ、ルカ第18章に戻りまして、中古説からちょっと読みましょうか。イエスに座っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところで弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れる者でなければ決してそこに入ることはできません。子供の返しの心身ない人もいます。けど、現実はその人たちにもっと良いことを教えてくれます。旧約聖書に出てくるサムエルは、彼が、まあ、イエス様を全く個人的に経験したとき、また子供でした。今日も若いときにイエス様に出会って、多くの信ずる者がいます。ある人たちは5歳、6歳、あるいは7歳のときに、会社の経験しています。そしてその時の会社は後になってからも本物だったことが判明しています。まあ、全ての利用者にとってこのことは大きな励ましとなるはずです。子供たちの中で働いている兄弟姉妹もこのことは大きな 刺激となるはずです。子供が両親の愛し、両親の話し合うことができる年頃になれば、イエス様を愛し、イエス様と語ることもできるようになります。もちろん、救われるのに誰も年取り過ぎることはないということも同じように強調されなければなりません。誰かが救われるにはあまりにもボケてしまっているということも嘘です。ここでもまた人間にとって不可能なことも主にとっては可能であるという命題が当てはまります。誰も救われるのに若すぎることはありません。しかし同じようにイエス様を経験するのに年取りすぎるということもないのです。人間的に見るならば、いろいろな疑問が確かに現れてきます。けど、イエス様の次のような約束の言葉を忘れてはなりません。主なる神にとってはすべてのことが可能である。経験できるのですと。第4番目、主なる神はこの世の誘惑から解放してくださいます。ルカ伝18章に戻りまして、18節からちょっと読みます。またある役人がイエスに質問していった。たとえ先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたとえというのですか。たとえ方は神お一人に他には誰もいません。今しめはあなたもよく知っているはずです。堪忍してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬い。すると彼は言った。そのようなことはみんな小さい時から守っております。イエスは彼を聞いて、これを聞いて、その人に言われた。あなたはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスはこれを見てこう言われた。裕福な人が神の国を入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通ることほどがもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのですと。まあ、ここでは、残念ながら世の誘惑に負けてしまった一人の、まあ、金持ちの話が出てきます。彼は非常に宗教的で、まあ、子供の時から戒めを守っていました。彼がイエス様を求めてきたという事実は彼が心の中で上かわきを持ち、本当に求めていたということを示しています。23節ですね。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。間違いなく彼よりもイエス様は悲しんだなのではないでしょうか。金持ちになることと金持ちであることは聖書の中でどこにも別に禁じられていません。けど、富が救われるためにまだイエス様に従っていくために妨げとなるならば、この富は結局罪です。このことを彼に明らかにするためにイエス様ははっきりとおっしゃいました。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通ることがもっと優しい。 まあ、自分の富にしがみつき、自分の富を神にしてしまう人は、この金持ちや経験したと同じことを経験します。同じこの青年は非常に悲しんで、イエス様が離れ去ったのですが、その結果は何だったでしょうか。罪の許しをいただくこともできず、主なる神の平和を得ることもできず、誠の満たしを与えてくださるお方を知ることができなかったのです。主なる神の代わりになるものは全部偶像です。私たちを全く満たしてくださるお方、私たちの愛と崇拝の全部を欲するお方、そのお方だけに私たちが使えるべきお方こそ生きる誠の神です。金と富が我々を捉えてしまうならば、この偶像崇拝は罪です。パウロはマナ弟子であるテモテに書いたので、その第一の手紙6章10節ですけど、金銭の愛することがあるよる悪の根だからです。お金を持っていることは別に悪いことはない。けどそのお金が自分だけのものであると思うならば間違っています。我々の持っているものは預かっているに過ぎない。それがどのように使われるかを私たちは決めることができません。主だけがその権利を持っておられるのです。私たちは主のものだから、私たちが持っているものも全て主のものです。まさにそれですから私たちの日々の祈りは罪のようなものでなければならないなのではないでしょうか。主よ、私は何をしたらいいなのでしょうか。教えてください。私はわからない。あなただけしかわかりませんから、どうかあなたの望むことだけを願いますと。まあ、ルカ伝14章33節の意味はそういうことでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。ここで書かれている捨てるという意味は、一般に使われている意味での捨てるというよりは、すべてを主に捧げるということです。私たちの金、私たちの家、私たちの車、私たちの家族、妻、子供、すべては主に捧げるべきです。小さい私たち、自身の命でさえ私たちのものではありません。私たちは私たちがしたいことや楽しみとなることをすることはできません。私たちは高い代価を買い取られたものです。私たちは主のものです。私たちは聖霊の宮であり、主なる神の住まいです。ヨハネは当地のイエス様に出会った兄弟姉妹に書いたので、その第一の手紙の二章、ヨハネ第一の手紙二章の中古説ちょっと読みます。世も世にあるものをも愛してはなれません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。